メン。じゃあ那須に行こう、友達は仲良く楽しく行ってきてください。今日は創世記の24章の御言葉をご一緒にいただいていきたいと思います。はい、もし今日のテーマをご一緒に読んでいきたいと思います。ご一緒にお願いします。主の花嫁を探す神。もう一度お願いします。主の花嫁を探す神。主の花嫁とは、どこにいるどんな人たちなんでしょうか。そして神様は、どこに見出していかれるんでしょうか。今日の24章はですね、67節までですか。とても長い章なんですけれども、スライドが前に出ますので、こういう御言葉です。少しその光景をですね、心に思い浮かべながら聞いていただければと思います。創世記24章の御言葉を読ませていただきます。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。ここからですね。あなたの手を私のももの下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私はカナン人の間に住んではいるが、あなたはその娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。あなたは私の国、私の親族のところに行って、私の息子イサクに妻を迎えなさい。しもべは彼に言った。もしかしたらその娘さんが私についてこの地に来ようとしないかもしれません。その場合ご子息をあなたの出身地へ連れて戻らなければなりませんか。アブラハムは彼に言った。気をつけて息子をそこへ連れて戻ることのないようにしなさい。天の神主は私の父の家、私の親族の地から私を連れ出し、私に約束してあなたの子孫にこの地を与えると誓われた。その方があなたの前に御使いを使わされるのだ。あなたはそこから私の息子に妻を迎えなさい。もしその娘があなたについてこようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただ私の息子をそこに連れて戻ることだけはしてはならない。それでしもべは主人であるアブラハムのももの下に自分の手を入れ、このことについて彼に誓った。しもべは主人のラクダの中から十頭を連れて出かけた。主人のあらゆる良い品々をその手に携えていた。彼は立ってアラムナハライムのナホルの町へ行った。彼は夕暮れ時、水を汲む女たちが出てくる頃、町の外の井戸のそばにラクダを伏させた。そうして言った。私の主人アブラハムの神主よ、どうか今日私のために取り計らい、私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください、私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。私が娘に、どうかあなたの水がめを傾けて、私に飲ませてくださいと言い、その娘が、お飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますように。しもべがまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきた。リベカはミルカの子ベトエルの娘で、ミルカはアブラハムの兄弟ナホルの妻であった。この娘は非常に美しく、処女で男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りていき、水がめを満たして上がってきた。しもべは彼女の方に走って行って、言った。どうかあなたの水がめから水を少し飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みください、ご主人様、と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし、彼に飲ませた。水を飲ませ終わると彼女は、あなたのラクダにも飲み終わるまで水を汲みましょうと言った。 彼女は急いで水がめの水を水舟にあけ、水を汲みに再び井戸まで走っていき、すべてのラクダのために水を汲んだ。この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。ラクダが水を飲み終わったとき、その人は重さ1ベカの金の飾り輪と彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕輪を取り尋ねた。あなたはどなたの 娘さんですか。どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただける場所があるでしょうか。彼女は答えた。私はミルカがナホルに産んだ子ベトエルの娘です。また言った。藁も飼料も私たちのところにはたくさんあります。それにお泊まりになる場所も。その人はひざまずき主を礼拝してこう言った。私の主人アブラハムの神主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠をお捨てになりませんでした。主は道中この私を導いてくださいました。主人の兄弟の家にまで。その娘を走って行って母の家の者にこれらのことを告げた。リベカには兄がいて、その名をラバンと言った。ラバンは外へ出て泉のそばにいるその人のもとへ走って行った。彼は飾り輪と妹の腕にある腕輪を見、またあの人が私にこう言われましたと言った。妹リベカの言葉を聞くとすぐにその人のところへ行った。すると見よ、その人は泉のそば、ラクダのそばに立っていた。そこでラバンは言った。どうぞおいでください。主に祝福された方、なぜ外に立っておられるのですか。私はお宿とラクダのための場所を用意しております。それでその人は家の中に入った。ラクダの荷が解かれ、ラクダに藁と飼料が与えられ、彼の足と一緒にいた従者たちの足を洗う水も与えられた。それから彼の前に食事が出されたが、彼は私の要件を話すまではいただきませんと言った。お話しくださいと言われて彼は言った。私はアブラハムのしもべです。主は私の主人を大いに祝福されましたので、主人は富んでおります。主は主人に羊や牛、銀や金、男女の奴隷、ラクダやロバをお与えになりました。私の主人サラは年を取ってから主人に男の子を産み、主人はこの子に自分の全財産を譲っておられます。私の主人はこう言って私に誓わせました。といって先ほどのからのことをこう説明したんですね。そして、このように続いてます。今あなた方が私の主人に恵みと誠を施してくださるのなら、私にそう言ってください。もしそうでなければ、そうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになります。ラバンとベトエルは答えた。主からこのことが出たのですから、私たちはあなたに良し悪しを言うことはできません。ご覧ください、リベカはあなたの前におります。どうぞお連れください。主が言われた通りにあなたのご主人の息子さんの妻となりますように。アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くや否や地にひれ伏して主を礼拝した。そしてこのしもべは銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えた。また彼女の兄や母にも貴重な品々を送った。このしもべと共にいた従者たちは食べたり飲んだりしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きると、そのしもべは私の主人のところへ帰らせてくださいと言った。彼女の兄と母は娘をしばらく10日間ほど私たちのもとにとどまらせて、その後で行かせるようにしたいのですがと言った。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったのですから、主人のところへ行けるように私を帰らせてくださいと言った。彼らは答えた。娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょう。彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、行きますと答えた。そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、あなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れ帰った。一方イサクはベールラハイロイ地方から帰ってきていた。 彼はネゲブの地に住んでいたのであった。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼が目を上げてみると、ちょうどラクダが近づいてきていた。リベカも目を上げ、イサクを見ると、ラクダから降り、しもべに尋ねた。野を歩いて私たちを迎えに来るあの方はどなたですか？しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを手に取って身を覆った。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに話した。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを迎えて妻とし、彼女を愛した。イサクは母の亡き後、慰めを得た。最初のスライドに戻っていただけますか。前の章で、23章でサラが127歳でこの息を引き取って、このアブラハムがカナンの地をヒッタイト人から、高いお金を払って銀400シェケル、そしてその土地を経てサラを葬っていったというところでした。それが次のスライドですね、はい、そしてこのサラはイサクが結婚するのを見ることはありませんでしたけども、このアブラハムが、アブラハムの年を重ねたとあります。いくつになっていたかというと、この後の方の章になってイサクが結婚したのが40歳の時だったとありますので、100歳の時に生まれてますから、アブラハムが140歳だったということです。皆さん、年を重ねるっていうのはどうですか？140歳まで生きてみたいと思いますか？まあ、神様は人の弱いはね、この120年と言われ、また詩編には70、80とありますけれども、最近また平均寿命というのが伸びてきてますね。世界中の平均寿命というのは今いくつになっているか分かりますか？まあ、長寿の国もあればそうでない国もありますけれども、もう70を超えてきたって言うんですね。このでもその倍ですよね、140年。でもさらに175歳までもう35年アブラハムは生きていくんですね。年を重ねるっていうのはいろんなことができなくなって、そして老後も、ね、お金が持つかなとかいろんな心配が出てきて、不安で良くないことだというふうにこの世の中では思われていたり、また思わせていくような暗闇の力が働いているかもしれませんが、アブラハムが年を重ねて主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。財産が豊かになったことも、息子が生まれたことも、土地が与えられたこともそうですけども、年を重ねていくこと自体が、それまでもはアブラハムは信仰の父アブラハムといえ、神様に息子があなたから、そして年老いた妻サラから生まれると言われたときに笑ってしまったような、御言葉を、神の言葉を信じられない、そういうアブラハムでしたけれども、でもそのアブラハムがもうこの時には本当に揺るがない信仰をもはやいただいていたんですね。年を重ねていくと、私もこの教会の、人生の先輩方はですね、この何年かでも召されて行かれました。でもそのところにご一緒にこう立ち会わせていただく中で、この間までできていたことができなくなってくる、読むことができなくなってくる、また、いろんなことに応えることができなくなってくる、歩くこと、あるいは体を起こすこともできなくなってくる、最後は食べることができなくなっていく。じゃあいろんなことができなくなって、それまでできていたことができなくなって良くないことなのかと思うと、もう最後は神様を思うことだけ。でも最後まで一緒に神様を賛美し、御言葉を読んでお祈りをすると、このアーメン、口 唇を動かすことだけ、あるいはもうアーメンのこのもう目だけですよね、唇を合わせることだけでもそれができるんですね。私たちは年を重ねていて神様のもとへ近づいていくんです。もう永遠の命がでも待ってますから、そこから始まっていきますから、神様と顔と顔とを合わせて一緒に礼拝するだけなんですね。それ以外のことはもうしなくてよくなっていくんです。それ以外のことがあまりに今多くて、しかもそれをしなければいけないことかのように、したことが方がいいことかのように私たちは思って、一生懸命いろんなことをやっているかもしれませんが、それが奪われていくというよりも神様が取り除いてくださるんですね。そして最後は本当に神様だけを思って、神様だけを礼拝しながら、最後まででも耳はこの聞こえるっていうんです、ね。まあ、日常会話は聞こえなくなってくるかもしれませんが、肝心なことは神様の御声だけは聞く力を神様は残してくださいます。そして本当に神様に聞き従うだけのものとして私たちは眠りについていくんですね。はい、皆さんどうですか、そういう年の重ね方をしていきたいと思いませんか。というかそういうやって、まあ、毎年1年っていきなり1年じゃないですね。日々私たちは1日ずつ、年を重ねていくんです。ということは1日ずつそのようなキリストの姿にまた戻されているということですっていう気がしていなかったなという、皆さんも大丈夫です。今日から私たちはそこに戻っていく。悔い改めというのはいつからでもできるんですね。ブドウ園、朝から働いていても夕方であっても、なんか早くから主に従って、損をした、そういうことはないんです。この地上でも神様にと本当に聞き従う生活がなければそれは幸いなことです。でもそれが遅すぎるということもないんですね。ですから私たちはこのアブラハムのように年を重ねていくに従って、誕生祝福の歌もそうですよね、年を重ねるごとに喜びあふれと、神様の本当に喜びあふれてまいりましょう。さあこのアブラハムはですね、すでにこのしもべの言葉の中にありました、すで、に息子イサクに全財産を譲り渡していたっていうんですね。どういうことか、これは天の父と御子イエス様を表していますね。このアブラハムがこの息子イサクに全権を譲っていく。そして、まだアブラハムも元気なわけですよ。ずっと一緒にいるわけですけれども、イサクに任せていく。でもその全財産を今度管理しているしもべっていうのがいるんですね。それがこのキリストの体なる主の民です。教会です。私たちもその神様のこの神の国の全財産がキリストに、御子イエス様に委ねられ、それを管理している、させていただいているしもべとして、聖霊の賜物を本当に豊かに管理する管理者です。その姿勢をこのしもべから私たちは教えられていくんですね。しかもアブラハムのしもべということは家族ではないんですね。家族ではない、血はつながっていないということは、ここでもう一つ表しているのは、イサクがイスラエルを表しています。実際にイサクの息子ヤコブが新しい名前イスラエルという名前をいただいてきますね。アブラハムの家族です。でこのしもべは、この血を分けた家族ではないけれども、このアブラハムの家族、そして、息子イサクに、本当に全面的に協力していく、全勢力を注いで、使えていくことで、自分も一緒に神様の祝福を受け取っていく異邦人の代表選手です。私たちがこのしもべの異邦人のこの姿に今日学んでいきたいんですね。さあこのしもべをアブラハムは花嫁探しの旅へと送り出していきます。 このしもべは自分の主人リーダーであるアブラハムと同じ信仰をもうすでにいただいてました。いや、血を分けた家族ではない、ただの雇われ人だではないんですね。私たちはイエス様にその十字架とよみがえりによって、その父親によってあがなわれた、買い取られた、こき使われる奴隷としてではなく、同じ信仰、キリストの信仰をいただく。どんなことがあっても、どんなにボロクソ言われても、石を投げられても、また十字架で殺されたとしても、私は神に愛されている。神が私から離れることはないし、私も神から離れることはない。いつまでも一生、永遠の命の祝福に預かっているという、このキリストの信仰をいただいていた異邦人でした。私たちもそうです。このアブラハムと信仰の父、アブラハムと同じ信仰をいただいていたこのしもべ。でもアブラハムに言われたことを何でも聞いていきますけれども、でも一つここでアブラハムに確認していることがあるんですね。五節、先ほど言いました5節でこう言ってます。もしかしたらその娘さんが私についてこの地に来ようとしないかもしれません。その場合、ご子息をあなたの出身地へ連れて戻らなければなりませんか。アブラハムは神様からこの地に行きなさいと言われて、カナンの地に来ました。でもそこでこの異邦人の中から、カナン人の中、ヒッタイト人などからお嫁さんを探すのではなく、自分の家族のところに送り出していくんですね。でイサクを連れてってはいけないと言ってます。でもここでしもべが確認しています。もしそこで見つかった娘が来たくないと言ったらどうしたらいいですか。無理やり連れてくるか、それともイサクを連れて戻ってもう一回イサクと一緒に行くか、まあ、どっちかですよね。あるいは二人で真ん中まで来るとか、まあ、いろんなことあるかもしれませんけども、確認してるんです。これもこの主のしもべの大切な点ですね。私たちはこの不明な点があれば、ただ言われたことだけ従う、でも言われてないから、言われてないことは放っておくじゃないですね。わからない不明なことがあれば、この聞いていくことで確認していくこと、これとても大事なことですね。神様に聞くこともあります。そしてまたリーダーに聞いていくこともあります。分からなければ一緒に神様に祈り聞いていく。そして御言葉に、聖書にはどうあるだろうか、神の言葉に聞いて確かめていく。ある時この、イスラエルの娘たちの中で、息子がいない、そういう家族があったんですね。で娘たちしかいないと、女兄弟だけで、じゃあ自分たちはこの土地を相続できないのかということをこのモーセに聞いたわけですね。モーセと、そうするとそれは立法の教えの中にないわけで、モーセ、ヨシュアの時代ですか。そして、であれば、ないけれども、そうすると神様に聞くんですね。そうすると神様から、まあ女子だけであってもこの神様がそれぞれの家に割り当てた地が失われてはいけないということで、この土地を与えなさいということになってきます。聖書に書かれてないこともあるんですね、はっきりと。じゃあそれはどうでもいいことかではなくて、私たちは確認していく。まあ難しいですよね。言われたことには従っていく、でも言われてないから、で距離を置きがちです。でもそこに敵がですね、こう突っ込んでくるんですね。余計なことを入れてくることがあります。ですから私たちは神様に確認していく。アブラムには神様は父の家を出て離れて行けと命じられました。そしてカルデアの地ウルを出て、またこのハランという途中まで行ったところからも出て、カナンの地に降りていきました。でもイサクには徹底して約束の地から離れないでとどまるようにということを言われるんですね。そしてアブラハムがそう言われていて、アブラハムを通してそのことが語られていきます。今日も何度も連れ戻してはいけないということが出てきました。このように一人一人に対する主の使命というのは違うことがあるんですね。飯は誰々さんに言われたから 自分も同じだろうと、親に言われたから子供も同じだろうとは限らないということです。それも神様に確認していく。あるいは同じ私にこの間言われた、こう言われたから、じゃあそのままずっとやっていけばいいかというと、今日また違うかもしれないですね。神様、今日はこうしなさい、今日は進みなさいとか、今日はとどまりなさいとか、今日は戻りなさいとか。ダビデにもそうでした。どの町に戦いに行けばいいですか、あの町に行きなさい。じゃあ誰が行けばいいですか、ユダ族がまず行きなさい。じゃあ今度はどうすればいいでしょうか、今度は行くなとかですね。そうやって神様にこう聞いていく、そのようなこの祈りの生活、それを御子イエス様ご自身が父なる神ともうずっとそれを永遠に続けてるんですね。まあ神様ですから、このコミュニケーションを図らなくても、もう何ですか、以心伝心というか、言わなくても分かるだろうって私たちは勝手に思うかもしれません。でもそのイエス様がどういうお方かというと、言葉なる神ですよね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。神様があえて神ご自身、まだ人もいないところに言葉を置かれたということは、そうやって愛の言葉を交わし合うこと、確認し合う、確かめ合って、そして喜び合う、そのコミュニケーションはとても大事だということです。ですから私たちもキリストに従うということは、私たちの家族の間でも、神の民の間でもそうですし、また神様と確認していくということということは、ただ黙って聞いているのもあるので、お隣の方と、ね、神様に確認していきましょうということは、ちょっと言葉を今交わして次に進んでいきたいと思います。はい、はいはい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、確認できましたか。いや私はいいですとかね、そういう方もあるかもしれません。自由が与えられてるんです。神様は無理やり首根っこを掴んでということはなさらないんですね。でもその自由を神様の選び取りに、この一致し同じことを選び取ってほしいと願っておられます。さあ、イサクはこの場にとどまるということで、その時に用意されたのがラクダなんですね。ラクダ、皆さんラクダ見たことありますか。ラクダ、ラクダに乗ったことがあるってこともありますか。ラクダにね、どうでしたか。ラクダ乗った時 どんな感じでした。小平さん、乗り心地は悪い。日本でですか。タクラマカン砂漠でラクダに乗って、そうですか、はい、一コブラクダですかね。そうですよね、はい、ありがとうございます。あのコブには脂肪、大量の油が、脂肪が蓄えられていて、でエネルギーとして使うというよりは、だいたいこの日差しの強いところで、そのラクダの体が、熱が上がらないようにこの冷やすのためにこの油が守られて使われている。神様すごいですよね、本当になんてラクダなという感じですよね。でも油だけじゃないんですね。だから油は燃料としては使わないってことですね。冷却剤、保冷剤ですから。じゃあ燃料はやっぱりこう水が必要なわけです。でラクダはこの人や荷物をこの運ぶ、現代の自動車の役割を、当時果たしてます。今でもタクラマカン砂漠ではそうなんでしょうね。砂漠だけでなく、ある緯度を境にして、そこから北の方ではラクダが、あるところから南にはラクダが住めないのでロバが用いられるというふうに聞いてます。自動車の役割、乗用車とかトラックの役割を果たすんですね。荒野の乗り物です。一度にこの80リットルもの水を飲むっていうんですね。記録、最大の記録は136リットルのだって。で皆さん、ガソリンを、ね、車に入れるときに、車によってタンクの大きさ違いますけども、満タン、空から満タンにしても40から50、60、70リットルのタンク持ってる車があったら、かなり 大きいというか、よっぽどガソリンスタンドのないところを走る車かと思いますね。80リットルですよ皆さん。そしてラクダは一旦その水を体内に蓄えると、それはどっかにこのタンクがあるというよりは体の中をくまなく血管の中に蓄えられるらしいんですね。そういう濃度の調整というのもラクダはかなりこの幅が融通が効くように神様は作られていると、本当すごいなと思いますが、一旦その80リットル水を飲んだら、あとは数日間3日も4日も水を飲まないで歩き続けることができるって言うんですよ。皆さんは実験しないでくださいね。ラクダではないですから、すごいですよね。神様そうやって、まあ、ラクダだけではありません、私たちも含めて素晴らしい作品としてそれぞれにお作りになられたんです。しもべはこのどうやって花嫁を探そうかといって、まあ、ラクダに乗りながら揺られながら考えたんでしょうね。この面白いのはアブラハムからこのどこに行きなさいということは言われましたね。自分の親類の住む町に行きなさい、アラムナハイライム。でもどうやって探すかということは何も言われなかったんですね。ですから、まあ、少なくとも書かれてないんです。しもべはいろいろ考えながら、そして分かんないときどうしますか皆さん。さっき分かんないときどうするって言いました。自分で考えるって言いました。確認するって言ったね。で確認するにももうアブラハムいないんですよ。ラクダに聞いてもしょうがないですよね。でどうしますか皆さん。荒野で、荒野っていうのは神様に聞くしかないところですね。他に何にもない。スマホとか持ってってもですね、電波が届くか、まあ、今は届くかもしれませんけども、当時は神様に聞くしかないんですね。今でもそうです。私たちは何か聞くときもすぐに検索する。どうせ検索するなら神様に聞きましょう。そして神様からスマホで調べなさいと言われたらやればいいですよね。で聞いたんです。しもべはどうやって探したらいいですか。そして神様にこうでいいですかって神様に確認したんです。印をください、自分と十頭のラクダにこの大量の水を飲ませてくれる娘と出会わせてください。そういう娘がいたらこの主人イサクの花嫁候補ですね。まあ、神様がそこで違うと言ったらまた別の方法があったんでしょうけども、まあ、いや神様それでいいですねと、まあ、確認して行ったわけですね。町の外にこう井戸がありました。泉の井戸です。若い女性たちが暑さを避けて朝に夕に水を汲みに来るんですね。昼間は暑いですから、私たちもできるだけ涼しい時にこれが今週からね動いた方がいいと思います。ですから夕方っていうのはチャンスなんですね。泉の井戸で待っていたしもべのところに神様が主がリベカを選んで連れて行ったわけですね。まあ、娘たちって、他にもいたんでしょうけども、その中でこのリベカがこのしもべに飲ませてくださいと言ったらどうぞどうぞと、その後に頼みもしないのにラクダにもと言って、ラクダ10頭ですよ皆さん。何リットルですか。800リットルですよ。お風呂みたいですよね。水船という、まあ、それこそお風呂プールのような、この間写真がありましたね、アブラハムの井戸で。そこに亀の水をザーッとやって、平均的な水亀というのが12リットルだと言います。12リットルって言っても結構重たいですよ皆さん。ペットボトル2リットルのペットボトル6本、10キロのお米より重いんですよ皆さん。子供一人抱いてるようなもんですよね。でも12リットル800リットルのラクダに水を与えるのに何回ですか。60回以上ですね。70回近くこの深い井戸に下っていってまた登ってきて、1分でやったとしても1時間以上かかるんですよ。だからもうとうに真っ暗になるぐらいだったんでしょうね。もう延々ラクダ十頭に飲ませ続けていた。それをじーっとしもべを見ていたって言うんですね。皆さん聖書はこうさらっと書かれてるんですけども、よくよく考えてみるとものすごい時間がこの一行の中に立っていたりすることがあるんですよね。この重労働をものともせずに このしもべとラクダをもてなしたわけです。そしてラクダが水を飲み終わったとき、この娘にどこの家の方ですかって尋ねたんですね。すると、私はアブラハムの兄弟の、孫にあたるリベカですと答えたんですね。なんということでしょうか、はい、アブラハムの親戚、友達の友達に知ってますよとかそういうレベルじゃないんですね。アブラハムに一番近い親戚の、甥っ子の、兄弟の孫にあたるリベカでした。もうそのことでこのしもべはひざまずいたんですね。ひざまずいて何をしたか、そのリベカにこの感謝を表したんではないんですね。ひざまずいて神を礼拝した、神を賛美した。私たちの使命はこのアブラハム、イサク、筋が途絶えないように続くこととか、財産が増えていくこととか、主人にリーダーに頼まれたその、約束に応えていくこととか、でもそれが私たちの本当の使命ではないんですね。私たちが生かされている目的は神を褒めたたえ礼拝することです。神を賛美することです。私たちはそれを、このような約束が果たされた、素晴らしいことが起こった、大変なことがあったけどもなんとかなった、神様が良くしてくださった、あらゆることを通して神様を礼拝し賛美していくわけです。皆さん、いつひざまずいて礼拝してもいいんです。学校の授業中であっても、また仕事の途中であっても、起きている時も寝ている時も、私たちは神様にいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべて感謝しなさい、絶えずですから、私たちはひざまずき続け神を礼拝し続ける。でもその素晴らしいことが起きたわけです。この異邦人のしもべはアブラハムに仕えながら同じ主の民の信仰をいただいていた。だから主人アブラハムがいるから、アブラハムの手前、一応礼拝一緒に参加しとくかではないんですね。私たちも初めそうだったかもしれません。自分の家族が、あるいは自分の職場の人が、自分の学校の先輩が、一緒に教会に行こうと言って、あるいは一緒に神を礼拝しようと言って、そこから始まっていたかもしれない、お付き合いだったかもしれない。でもこのしもべはいつしか主人アブラハムがいなくても、周りに誰もいなくても、ただ一人で神を礼拝していく、素晴らしいことがあると神様に感謝を捧げていく、そういうものとなりました。私たち一人で礼拝を捧げていく、そういう礼拝者たちが集められて今一緒に礼拝を捧げる、そのような、これ異邦人ですよ、私たちの姿です。でもこのようなしもべに神様は私たち一人一人をなるように招いてくださっております。ですから今日私たちはここに招かれてきたんですね。さあ、リベカのお母さんとお兄さんがあと10日間だけ待ってほしいって次の朝になって言ったんですね。それもそうですよね、いきなり昨日の今日です。今日リベカがいないと水汲み係がいなくなるので、引き継ぎがね、完了するまで10日間待ってくださいみたいな、いろんな理由があったと思います。代わりの娘をね、どっか探してくるとか、ね、確かにリベカがいなくなると大変だったと思います。私たちも家族は一人この送り出すっていうのは大変なことですよね。1日2日でも家族がいないとかなり大きな影響があります。もうリベカ一生いなくなってしまうんですよ。ですからあと10日間、これは何かこのおこがましい要求というよりも、10日っていうのはたった10日間って言えると思います。でもこのしもべの旅はまだ終わってなかったんですね。まだ前半戦が終わっただけです。これから無事にこの花嫁候補の花嫁のリベカを連れ帰っていかなければならない、イサクのところまで戻らなければならない、旅を急いでいました。ですからここで家族も、じゃあ娘にリベカに聞いてみましょうと言ってリベカに聞いたんですね。この方と一緒に行きますか。するとリベカは、はい行きますと答えたんですね。これも一つのテストでした。神様がリベカの信仰をここで確認されたし、このしもべもここでリベカはですね、あ、じゃあね、お言葉ですからあと10日待っていきますとか、でそのうちに、あ、やっぱり行くのやめたくなってきましたとか、そうすると
せっかく神様が選ばれた花嫁候補だと思っていたのがこう揺らいでいくんですよね。でもここではっきりと確認されました。この方こそ選ばれた花嫁だ。そして送り出すときに家族も祝福して、あなたの子孫が幾千万にも増えるように、またあなたの子孫が敵の門を勝ち取るようにと祝福して送り出していきました。さあこのリベカが、先ほどもありましたね、遠くにイサクが見えたときに、ベールラクダから降りて、ラクダに乗ったままイサクが歩いて散歩しているのに、あの花嫁はね、ラクダにロールスロイスに乗っているとかそういうわけにいかないんですね。一緒に降りて、そしてベールを、ね、覆った、体を覆ったとありますけども、この顔も覆っていったんでしょうね。花嫁として、迎えられていく、また花婿を迎えていくというこの整え、まあ、何日間の旅だったか分かりませんけれども、いろんなことを思いながら心を整えてきたんでしょうね。いよいよその時だ、花婿と顔を合わせる、顔と顔と合わせていく。そして彼女はイサクに迎えられて、どこに連れて行かれたというかというと、イサクの亡き母サラのこのテント、天幕に連れて行かれた、迎えられたったんですね。サラが亡くなった後、何十年もそのテントが空いていました、ごめんなさい、そうですね、サラが何十年じゃない、3年ぐらいですね、3年ぐらいの間テントが空いてたんですね。代わりに誰かが使うとか処分しちゃうとかじゃないんですね。とても大事なテントでした。どういう意味で大事かというと、その家族一族の、まあ、サラというのはこの、王女女王という意味の名前でした、いただいてましたけども、神様からこのリーダーである主人であるアブラハムの、この制裁ですよね、のテントというのはものすごい大事なんですね。そこからその一族の子孫が生まれていく、生み出されていくテントだからです。そこが空いて待ってたっていうんですね。ということはイサクがもうこの時すでにリーダーのバトンを受け継いでいたということ、そしてそれまでサラが果たしていた、勤めていたこの役割をリベカが担っていく、迎えられていくということです。まあ、このような話でしたけど、皆さんこのサラのテントというのはどこにあるんでしょうか。まあ、サラは地上でこの息を引き取ってヘブロンの地の洞穴にこのお墓を埋められてきましたね。アブラハムが高値で買い取っていきました。ですからイスラエルの民のうちは確かにそのカナンの地にあるわけですね。その後に住んできた人たちがいても、でもそこは正しく買い取られた地です。でもそれは地上のこの遺体が納められているところです。本当のサラのテント、この花嫁のテント、リベカが迎えられていくテントというのはどこにあるのか。それは天にあるんですね。ヨハネの14章の福音書の14章の一節からご一緒に読んでいきたいと思うんですけども、前に出ますのでご一緒にお願いします。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったならあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです、とあるんですね。これイエス様の言葉です。イエス様は十字架にかかって、そして、死んでよみがえられて天に戻られる前に弟子たちにこう言われました。今天に戻られたイエス様はその花嫁の場所を、サラのテントを整えておられるんですね。そこはさらにこの素晴らしい場所として、整えておられます。そして花嫁を今探している最中かというと、もう花嫁をは見出されたんですね。この主の民は見出されている。でもその花嫁が、 ある意味今ラクダに乗って、そして花婿と顔と顔と合わせる旅を今続けているような、そういうステージです。イスラエルの民も、そして異邦人の私たちも、神様に見出されて主の民として、この花婿イエスをお迎えする花嫁なる教会の一員に迎えられてきました。私たち主の民が一つとなって、この花婿イエスに迎えられていく最高の花嫁となっていくこと、これを花婿イエス様が今天で楽しみに、そのテントを私たちが迎えられる新しい都エルサレム、天にあるエルサレムを整えながら待っておられます。私たちはその花婿イエスをお迎えし、また迎えられていく最高の花嫁として、どうでしょう、花婿が、まあ、もういいかいって言ってるんですね。で、私たちはまだだよと、まだお待たせしている状態です。私たちがこのイエス様来てください、マラナタ主よ来てくださいと言って、イエス様がまだだよと、イエス様の事情で待ってるんじゃないんですね。私たちが整うの、主が、花嫁子が花嫁を待っている。今まだ花嫁の中に一致がない、花嫁の中にへりくだりがない、この花嫁と一緒に何十年かじゃないんですよ、永遠に一緒にやっていけるだろうか、でもやっていきたい、やっていくのだから、花嫁の整えを楽しみにイエス様待っておられます。心からの祈りと礼拝とへりくだりの愛の行いをもって、私たちこの主の花嫁として整えられていこうではありませんか。今ご一緒にお祈りしていきましょう。神様、ありがとうございます。天の父であるあなたは、そのすべての相続財産を御子イエス様に渡されました。そしてその素晴らしい神様の命の祝福、永遠の命、神と共にいつまでも住まい生き続ける、その約束をください。私たちもそこに招いてくださったこと、ありがとうございます。あなたが私たちを探し選び、そして本当に罪と死に失われていた私たちを、イエス様の十字架のその命をもって、よみがえりの命をもって、私たちをも花嫁にふさわしいものへとよみがえらせてくださったこと、ありがとうございます。そしてあなたは願っておられます、待っておられます、花嫁なる教会が、主の民が、イスラエルも異邦人も本当に一つ心となって、そしてイエス様と花婿と一つとなる花嫁となっていることを願っておられます。どうぞ私たちに今その花嫁の一部として、お互いが競い合って、誰が花嫁にふさわしいかではありません、私たちが一つとなって迎えられていく花嫁の一部とされていることを本当に心から感謝し献身いたします。聖霊様、私たちをどうぞ助けてください。私たちを一つにイエス様と結ばれていく花婿をお迎えする花嫁として、栄光のその姿に私たちを作り変えてください。イエス様の名前でお祈りします。アメン。